市民の健康増進策の提案と、先月行われました無人航空機の実験成果について、質問したいと思っております。まず冒頭なんですけども、最初の健康増進に関係しまして、歩くということをテーマにしておりまして、その話と関連することをちょっと一つご紹介したいと思っております。地元の話で恐縮なんですけれども、箱崎本村ふれに、小山弥平さんのお墓というものがございます。ご存知の方が多いかと思いますが、小山弥平さんといいますのは、約280年前の江戸時代、但馬の国、現在の兵庫県朝来市でございますが、そこで起こった農村一揆の首謀者とされた方でございまして、当時それが原因で一揆に流人として流されてまいりました。この方が島内に当時植林やわらじを作ってあったりとか、技術を広め、子どもたちに読み書きそろばんを教えるといったことをされて、大変な功績をされ、亡くなられておられます。そこで現在の墓地に埋葬されておられます。これが縁で旧芦部町と兵庫県の旧和田山町は教育的経済的な交流を続け、市政になった現在、壱岐市と朝来市ということで友好都市提携を結んでまでに至っております。話は続きますけれども、この小山弥平さんの孫娘にあたる方が祖父に会うために海女になって、はるか600キロの彼方から壱岐まで歩いて来られたというお話でございます。その歴史を今によみがえらせようと、朝来市の市民の方々が今年の4月から土日を使って壱岐に向かって歩いておられます。朝来市であった出発式、4月末にあったんですけども、壱岐から3人、私も含めて臨んでまいりました。私も朝来市内を歩かせていただきまして、気持ちのいい空気を吸ってきたところでございます。壱岐への到着は9月30日とのことですので、1日約30キロ弱という距離を歩いておられるということになります。今頃島根県を歩いていられるんですけども、もうすぐ山口県に差し掛かるといったところでございまして、こういった活動をされていらっしゃる方がおられるということを皆さんにも知っていただきたいと思いましてご紹介しました。8月2日には朝来市内の児童の皆さんと箱崎小学校の児童の皆さんの交流の一環で、壱岐国博物館で壱岐市内の劇団の方々による講演がございます。小山弥平さんを探し続けた孫娘の歩いた旅を演劇にしたものでございます。誰でも無料で観覧できるということでございますので、ご紹介だけさせていただきます。まあ、前段が長くなってしまったんですけども、早速、初めの質問をしたいと思います。市民の健康増進についてということで、実は私3月4月に、咳が止まらないと、熱もちょっとありまして、体調を崩してしまいました。そこで、まず健康が第一だということを改めて思った次第でございまして、皆さん市民の味方々にもですね、健康第一ということを維持していただくという政策を、考えまして、ちょっと提案させていただきたいと思っております。ま、新しい提案ではなくて、日本全国、20自治体以上やっておりまして、長崎県でも、先駆的なところがございましたので実際に見てまいりました。そのことをちょっとお話ししたいと思っております。まず、国民健康保険に加入しておられる方には、ピンクの封、オレンジの封筒が届いたと思います。このオレンジの封筒の中にはスタンプラリー用のスタンプカードが入っておりまして、現在市がやっております個人が意欲的に楽しみながら健康づくりに取り組む健康増進の施策として、お得な健康スタンプラリー健康マイレージ事業というのを展開しております。しかし対象者が国民健康保険者に限られておりまして、昨年度やっておったんですけども、スタンプがたまって商品券と記念品に受けられた方というのも少数だったと伺っております。確認できる公表データでは、壱岐市は生活習慣病の方の割合が高く、県内ワースト1位、特にメタボ該当者の割合、 糖尿病の恐れがある方の割合がワースト1位、肝機能の悪い方の割合も平成25年度まで連続7年でワースト1位という不名誉な状況であるようです。第二次基地総合計画の主要施策の中でも健康づくりと保健予防体制の充実ということがございまして、健康受診や健康的な生活習慣改善について啓発活動の充実に努めてあります。それに従って健康状況の改善のため事業を進めておられるということは理解しております。市全体的な健康増進への意識は高いとは言えないとはないかとも感じております。生活改善の関心をさらに高める必要と考えている中、今年度から介護保険料の負担額も883円増加しました。このままでは今後のさらなる負担増も予想され、新たな対策を考える必要があると考えています。市民のより多くの方が自らの健康に関心を持ち続け、健康年齢を伸ばしたことで将来負担を少しでも減らすことが肝要と考えております。その実現のために啓発だけに問わず、より積極的に多くの市民の方が実効性のある対策を取る必要があるのではないかと思っております。そうしているところに4月18日に続け長崎新聞社の記事に健康増進の歩数ポイント化という記事がありました。県内でも先進地である長与町というところでこの健康増進策を行ってありましたので、実際に見てまいりました。担当課の方にはガイドブックの方をお示ししておりますので、具体の方はもうご了解していらっしゃるとは思いますけれども、例えば内容といいますのは、市民に歩く習慣をつけてもらうために万歩計を希望者に配布しまして、年間300万歩歩くと3000円の商品券が交換できるというものでございます。年間300万歩といいますのが、だいたい1日8000歩歩く算段になっておりまして、だいたいこの程度歩きますと3000円の商品券で、まあ、美味しいものを食べれるといったような形になっております。その他健康に関するイベントに参加すれば全てポイントに加入しまして、ポイントの一元管理をすることで健康づくりのインセンティブを与える施策として、より充実させた方がいいのではないかと思っております。記事の方でも採用した方がいいのではないかと思いますが、お考えはいかがでしょうか。ご答弁をお願いいたします。
上村刑事議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。高下保健環境部長。
3番、上村議員の健康づくりに取り組むためのインセンティブの付与についてのご質問にお答えをいたします。現在壱岐市では40歳から74歳までの壱岐市国民健康保険特定健診の対象者の方と、30代の国民健康保険の先取り健診の対象者の方にお得な健康スタンプラリーとして健康マイレージ事業を実施をいたしております。ポイントの集め方といたしましては、検診を受けることを必須として2ポイント、結果説明会への参加で 1ポイント、あとは対象となる健康増進活動に関して合計で6ポイントを集めていただくと記念品がもらえるという仕組みとなっております。平成29年度におきましてはポイントを貯めて申請される方も少なく、実績を上げることができておりません。そのため壱岐ビジネスサポートセンターに相談に出向き、お知らせの方法、そしてネーミングを変えるなどアドバイスをいただき、今年度はネーミングを変えて取り組んでいるところでございます。また市民の皆様への周知も低かったということで、広報誌やケーブルテレビでの PR も増やし、壱岐ビズから Facebook 等を活用した市民の皆様への周知にもご協力をいただくこと という方向で相談を行っております。先に申し上げましたように、本来この事業は国民健康保険の特定健診の受診率向上対策としてこの取り組みを始めております。現在の対象者は国民健康保険の30歳から74歳としておりますが、上村議員が視察をされました長与町の取り組みにつきましては、全町民がインセンティブの対象ということでございます。今年度におきまして、長崎県から健康長寿日本一の長崎県づくりということで施策を打ち出されましたので、壱岐市においても市民全体に対して健康づくりに取り組むことが必要と考えております。ご質問の健康づくりインセンティブを与える、健康づくりにインセンティブを与える方策につきましては、議員がご説明の長与などの先進地の事例を参考にして壱岐市に合った施策を検討していきたいと考えております。
はい、以上。
上村議員。
はい、壱岐市に合った検討ということで、前向きな回答になっていらっしゃるかと思いますので、評価したいと思っています。それでせっかく長与町に行ってまいりましたので、その内容を少しご紹介したいと思っております。長与町の方々の町民の数ですけれども、4万2000人と、壱岐市よりも多くいらっしゃいます。その方々のうち、この、健康あることに対する3000円の商品券を得られる事業に対しましては、800人の応募枠がございます。で、年齢は60歳から分かれておりまして、60歳以上が400人、60歳未満が400人ということで、合計800人となっております。60歳以上の方の応募といいますのが早く埋まりまして、800人のうち、すでに600人以上の応募があっているということで確認を取っております。そのうち、60歳以上の方がもう応募であふれているという状況でございます。で、全事業費が800万円、国保調整交付金など、国県からの補助に加えまして一般財源も入っております。その、補助金と一般財源を加えまして、国民健康保険以外の方々にもインセンティブを与えるといった事業でございます。住民説明会も行ってまいりました。そうしますと、並んでいる方にお話聞いたんですけども、何の制度もなかった場合は何もしないと動かないといらっしゃっているおっしゃっている方がおられまして、この制度をきっかけに運動したい歩きたいということで笑顔で並んでいらっしゃいました。万歩計と先ほど申しましたけれども、実は億歩計といいまして、1億歩まで、数えることができる万歩計が、ございます。この億歩計というのを、配って、その歩数を月に1回、体重測定とか体組成を測るときに申告するというアナログ方式です。確実にその歩数を見せて記録をするといった方法を捉えてありました。で、量販店に行って買えるということでしたので、私も買おうと思って量販店に行きましたところ売れ切れておりまして、しばらく入荷待ちということで、町民の方々がこぞって買っていらっしゃるということで、結構人気があるということは分かりました。担当者の方がおっしゃるには、体が悪くなってからでは遅い、悪くなる予備軍の方々に早めに運動に連れ出して早く悪化を止めたいということで効果があるんじゃないかというふうにおっしゃっております。若者の場合で5000歩以下、もしくは何歩歩いているかわからないといった方が多いそうです。商品券上限3000円としましたのは、専門家、これ筑波大の先生なんですけども、相談した結果、1000円や2000円だと、あまりその魅力がないと、行動に移る人はいないということで、3000の方が如実に増える、応募者が増える数だということで、統計的な効果も意識されておりました。また参加者の方ですけれども、頑張れば全員が、商品券がもらえるということで、少しでも歩いて、楽しいグループでおいしい食事でも食べようといった動機があるようでございます。壱岐牛を食べたり、壱岐でやった場合ですけれども、壱岐牛やウニなどを食べる機会も増えますし、商店街で買い物をすることもあるでしょうから、何よりも健康増進にもつながるということで、良いのではないかと思っております。 で、さらに、県知事のお話もございましたけれども、今度の6月政定県議会でも、長寿日本一の長崎県づくりということで、発行を旗印にして、提案しておりまして、ここについては、県議会の中でも、市長、市町ですね、市長や関係団体とのトップからなる健康長寿日本一長崎県民会議、括弧仮称を設置し、方向性を共有しながら、構成員等による具体的な活動につなげていきたいとおっしゃっております。また、有益な健康増進事業を実施する市長への支援制度の創設など、健康長寿日本一に向けて、さまざまな施策を展開してまいりますと、県知事もおっしゃっておりますので、ここに賛同しまして、壱岐市の方もやっていかがというふうに思っております。ぜひとも、来年度以降でも結構でございますので、調査研究されて前向きに検討していただきたいと思っております。この質問につきましてはこれで以上でございます。続きまして、無人航空機の実験成果についてということでお尋ねいたします。昨日の一般質問で、市長が、同僚議員に対しまして、壱岐市の人口をできるだけ維持する、そのためには何でもありだと思っているとおっしゃられました。その何でもありのうちの一つに挙がっておりましたのがこの無人航空機についてでございます。それについてのお伝えでございます。市長がおっしゃっておりますその新しいものに何でも取り組むの精神でございますが、これは壱岐市のためになることであれば、どんどんやっていただきたいと大いに結構だというふうに思っております。賛同するところでございます。ただ、今日の、お話といいますのが、今回の無人航空機の総括を一度しまして、どうであったのかということを一回振り返りたいというふうに思っております。今年5月の無人航空機を使った実験について、まず3月中旬に全協で私たち市議会議員に説明がありました。その後空港周辺の地元の方々への説明があったと認識しております。広く島民に向けた説明は4月末の回覧板や東京であった市長記者会見のケーブルテレビでの放送だけでした。その結果4月上旬から先行した NHK でありますとか新聞の突然の報道で多くの市民の方が無人航空機の実験を知ることとなりました。昨年春に一度議会に説明しているとのことでしたので、昨年夏に議員になった私にとっては今年の3月の説明が初めてでございました。今年の3月に無人航空機の実験について知ることになりました。正直言って私自身が驚いたところでございます。スケジュール的にこれから検討するのかと思っておりましたが、すでに実験することが決まってまして、説明を受けただけだったものでございますので、私も驚きました。市民の中には驚かれたり、軍事目的か否かなどの関心を持った方がおられたように思います。そこで今更ではありますが、正確な情報を市民に広く周知するために当初の実験の背景や目的を改めてご説明いただきたいと思っております。また実験の成果もお伺いします。行政報告で8000万円を超える経済効果があったとの分析ですが、壱岐市内にもたらされた具体的な効果、無人航空機との今後の関わり方についてもお尋ねします。さらにドクターヘリの運航など市民生活への影響を及ぼしたこと、市職員が調整等で大きく関わったこと、不安を感じた市民がおられたこと、公共の空港駐車場も大きく制限を受けたことから、実施前に議会で審議する過程が必要だったのではないかと思っておりますが、どのようにお考えでしょうか。答弁をお願いします。
熊総務長。
3番上村議員の質問にお答えをいたします。無人航空機実験の成果についての質問、今回の実証試験の背景、目的の説明をとのことでございますので、説明をさせていただきます。まず、 今回全体のコーディネーターである公益財団法人長崎地域政策研究所、シンク長崎と言いますけれども、そこからジェネラルアトミックス社、略して自衛社と申し上げますが、さまざまな平和的な利用、例えば災害支援やさまざまな気象等の観測研究分野の開拓を進めている、遠隔操縦航空機の実証試験を日本で行いたいと、その実証試験の候補地として周辺環境やフライト回数等の各種条件を考慮した中で壱岐空港がその候補に挙げられているが、いかがとのお話をいただいたところでございます。そのお話を受けまして、この実証試験がただいま申し上げた平和的な利用を目的としていること、また200万時間のフライト実績があり、安全面においても十分確認できると認められること、そしてこの実証試験が我が国初の遠隔操縦航空機のフライトとなるということで、日本初の飛行が壱岐空港から始まる。このことで壱岐市が国内をはじめ世界的に注目を集め、壱岐市の大きな PR につながるとともに、実証試験の視察等による交流人口の拡大、共同研究として市内の漁協からの各種調査のニーズを盛り込むことで、壱岐市で行われる意義は極めて大きいものがあると判断をいたしまして、地域住民の皆様、そして各漁協庁等への説明を行い、ご承諾をいただくなど、その推進に努めてきたところでございます。また、教育面におきましても、将来を担う子どもたちが最先端の科学技術に触れることで夢を持ち、科学技術分野における教育の推進につながることも期待したところでございます。本実証試験については、国内初ということで、国、県への許認可申請等、相当の期間を要しておりまして、公表についても関係機関との協議、調整に時間を要したことを理解していただきたいと思っております。次に、実験の成果や壱岐市への影響ということでございますが、実験の具体的な成果につきましては、現在、事業主体であります自衛社により取りまとめが行われておりまして、現段階ではお知らせをする内容に限りがございますけれども、議員も遠隔操縦航空機から映し出されるモニター等拝見されたと思いますが、大変素晴らしい最先端の技術は密漁や密輸、海難救助等、まさに国境離島に位置する離島での活用が極めて有効であると思っております。また市内への直接的な影響につきましては、行政報告の方でも市長が申し上げましたが、まず経済波及効果について現段階では概算の金額として伺っておりますが、格納庫等の工事、防犯体制や通訳、燃料費、レンタカー、タクシーの利用、スタッフの宿泊及び食事代などで8000万円を超える経済効果があったとの試算でございます。交通事業者関係の方からは、本当によく利用していただいた、よく誘致していただいたと感謝の言葉もいただいておるところでございます。また自衛者のスタッフの中には、以前 NASA で勤務されていた方もおられ、航空技術等の説明等、子どもたちが科学技術に関する夢と希望を持つような講話等を市内小学校でも行っていただいたところでございます。さらに、本市が推進をしているインバウンド対策として、自衛者スタッフによる視察も行っていただき、本市の自然、景観等に感銘を受けたことなど、ご意見もいただいております。このように実質約2週間程度の実証試験フライトではありましたが、壱岐市へのさまざまな有意義な効果があったと考えております。さらには本実証試験の様子が6月23日土曜日午後3時から NBC 長崎放送で30分番組でテレビ放送される予定となっておりまして、本実証試験の様子はもちろん、壱岐の素晴らしい魅力を発信していただける内容になっていると思っております。今後の関わり方ということでございますが、現段階では具体的なことは何も決まっておりません。壱岐市としては今回本実証試験が市の PR 振興発展につながるということで積極的に協力をいたしましたが、この先壱岐空港で今回のような実証試験があるいは本格的な運用を行いたいというお話があれば、当然でありますが安全確保と平和的利用であることが前提でございますが、地域住民の皆様や関係者のご了解を得た上で、市の PR と交流人口拡大、そしてまた雇用創出などにつながると判断されるものであれば取り組むべきではないかと考えております。上村議員の質問の中でドクターヘリの運航など市に影響を及ぼすので、市議会での審議する過程も必要ではないかという意見でございます。今回の実証試験につきましては、民間企業が県管理の空港の使用をするもので、壱岐市が許可をする事項はございませんでした。実際に飛行する地域の住民や空港利用者にできる限り影響が出ないように、説明会の開催や周知など、市も協力したところでございます。そして、今回の実証試験では、ドクターヘリの運航に影響がないということで、協力をしたところでございまして、実証試験の期間中に影響があったというようなことも聞いておりません。実証試験の折には安全性の確保と同様で、人命に影響があるような事業には協力できないものと考えております。そしてまたそういうことであれば県も許可を出さなかったと思っておるところでございます。5月9日のオープニングセレモニーの時に壱岐空港から大村へ休館搬送の要請が発生をいたしました。セレモニーを中断して休館搬送に影響が出ないように対応がなされたものと理解をしております。また日本初そして壱岐市の振興発展につながるプロジェクトでありますので、市の職員についても全体の調整役である真空長崎様とともに積極的にその推進に関わってきたところでございます。議会での審議につきましては、今回の実証試験の前に市民皆様の代表である議員の皆様に3回ご説明をさせていただきました。本内容は議会の議決をいただく内容が今回ございませんでしたので、本会議とは別に協議を行っていただく機会を設けさせていただき、全員協議会という中で説明をして、させていただきまして、質問等にもお答えさせていただきましたし、ご助言もいただきながら、議員皆様には理解をしていただいたと思っております。いずれにいたしましても、本実証試験は壱岐市にとって大成功であったと思っております。壱岐市の振興発展につながる施策や事業は今後も積極的に取り組んでいきたいと思っておりますので、よろしくお願いをいたします。
白川市長。上村議員のご質問の中に、昨日私が壱岐市の人口減少を緩やかにするためには何でもありだということを申し上げました。それは私はその言葉の限界にですね、プラスになることは何でもありだと言ったつもりでございます。今国でも問題になっておりますようなカジノの問題とか、そういったですね、本当に社会的に批判を浴びるような、そういったものも何でもありだと言ったわけではございませんので、ご理解いただきたい。
議長、ここで反問権をよろしいでしょうか。
許可します。
私はそういったことで今回の実証事件、今部長が申しましたようにですね、非常にいい結果であったと思っているわけであります。で、上村議員の先ほどのお話の中でこのことが軍事目標目的に使われるんじゃないかとか不安があるとかいうようなことだったのかと思いますけれども、マイナスであったというようなことをですね、私は今受け取りました。そこで、もう実証試験も終わりました。果たして軍事的なことも何もありませんでした。そこでこの実証試験が一気にマイナスがあったということを上村議員お考えならばですね、ぜひそのどういうことがマイナスだったのか、そのことを明らかにしていただきたいと思っております。
はい、議長。
上村議員。
はい、まず秘書の、ご質問にお答えいたします。先ほどの軍事目的の話なんですけども、私はこのガーディアンについては、軍事目的はなかったと思っております。ですからその点につきまして、マイナスイメージを与えている事業だというふうには思っておりません。それで、まあ、軍事目的とたとえあったとしても、失礼しました、目的じゃなくてですね、軍事の話があったとしましても、例えばですね、今、九州郵船さんが使っていますジェットホイール、あのジェットホイールも最初は、軍事目的で使った、船でございまして、それが今皆さん毎日乗っていらっしゃるかと思いますけれども、こうやって将来になれば平和どころか便利に使われるものとして普及しておりますので、そういった一過性の軍事が否かという話というのは私は組みしないといいますか賛同できないと思っております。ですから今回のこの無人機の話といいますのは、軍事が否かという話よりも生き死にとってためになったのかなっていないのかという話だと思っているんですね。ですから、今市長は私がマイナスイメージを持っているということを受け止めていらっしゃるみたいなんですけども、私はそういうふうに思ってはいないです。はい、思っておりません。で、あと、私も何回か空港周辺に参りまして現場を見ておりますので、スタッフの方々とも話をしました。で、何でも自由に話をして何でも教えていただきました。すごいオープンな環境で、何でも教えていただきましたので、その辺は、スタッフの方々についてはですね、非常にオープンな関係だったと思っております。ただ遺棄死につきましては説明がですね、回覧板だったということと、ケーブルテレビのみだったというところがありまして、私はその点につきましては、党内の方々に対する、説明としまして、新聞記者の方への、取材等があった方が良かったんじゃないかというふうに思っております。で、前回の場でもですね、同僚議員がマスコミ対応をちゃんとするようにというふうなことも指摘をしていたと思いますので、私としましては5月までにですね、記者会見等あるものかというふうに思っておりましたが、実際ありませんでしたので、党内向けですね、東京ではありましたけれども、党内の市民に対する説明というのは不足していたんじゃないかというふうに思っております。で、それでですね、時計止まってますか。時計は止ま
っ。上がって
る。それと、このマイナスイメージがあったんじゃないかという話の、関係してまいりますけれども、実はですね、私全部いいとはいうふうに思っておりませんで、部分的にはですね、マイナスもあったんじゃないかというふうに思っています。トータルではプラスだったと思いますが、と言いますのが、まずドクターヘリの件なんですけども、ドクターヘリといいますのは3種類ございまして、当日この5月9日に来たドクターヘリがホワイトバードというヘリコプターだったと思うんですが、これは救急車がそばまで行ける機種でございます。で、残りの2機種といいます2種類といいますのが、このヘリコプターまで救急車が行けない状態、自衛隊でありますとか長崎県のヘリコプターは救急車が空港施設内に入れない状態なんですね。ですから空港施設内の直前まで救急車が来まして、そこから1回病院の方を降ろしまして 運ぶというふうなことが発生します。そうしますと、この無人航空機の場所によっては、そのヘリコプターの場所が変わるということで、一刻を争う場合については影響があるんじゃないかというふうに感じたところです。で、今回はなかったと言われますけれども、想定としてはそういったことも考えて可能性があったんじゃないかというふうに思われるというのが残っております。それとですね、キッズデーと名乗ってやった5月13日のイベントでございますけれども、この日にですね、当該から来た航空機に関心の高い方 がいらっしゃいました。福岡県と山梨県から、お二人の方を確認したわけですけれども、この方々が、この無人航空機が駅であるということで、遠方山梨県と福岡の方から当日来ております。で、その方々にお話を聞きましたところ、周知が5月11日だったと。で、それを聞いて、急いでやってきたんだというふうにお話でした。で、13日のイベントに、周知が11日と言いますのは、やっぱり都内であればいいんですけども、日本国全体に PR すると言っておきながら、この状態というのは私はちょっと、お粗末だったというふうに思っております。ですから、この方がおっしゃるには、5月11日に聞いて、羽田に行って飛び乗って間に合わせてやってきたとおっしゃりまして、もっと早く知っていれば友人たちをたくさん連れてきたんだというふうにおっしゃってましたので、この13日の周知をもっと早くする必要があったんじゃないかというふうに感じました。それとですね、まだあります。5月14日の週なんですけども、これ総務部長、総務課長の方もご存知かと思いますが、これは懇切丁寧に対応していただきまして感謝申し上げるところでございますが、実はその航空機騒音についての苦情というのがございまして、それをお伝えしてつないだところだと思います。で、それにつきましては職員の方にですね、本当に丁寧に対応していただきまして、14日以降の、航空機の離発着についてはご配慮いただいたところがございます。ところがですね、その翌週なんですけれども、その週にはまた、その、対応といいますのが、一部、何と言いますか、保護にされたといいますか、あまり詳細は述べませんけれども、一部ちょっと対応がまずかったんじゃないかと、要は関係者への連絡の違いで、前週に約束したことは守れていなかったということがありましたので、私はこれは問題だったんじゃないかというふうに思っております。結局トータルでは良かったと思いますが、細部にわたりましてちょこちょこございましたので、それを回避提言するために議会を通しておいた方がより対応が良くなるんじゃないかということで、今回の質問させていただいているというところでございます。以上です。
市長、反問権に対する答弁はこれでよろしいですか。熊総務長。
上村議員の追加の質問にお答えをいたします。追加の方がちょっと多かったので順不同になるかもしれませんけど、はい、すみません。まずマスコミ対応関係について、そして説明が不足をしていたということ、説明が不十分な点は私どもも最初からそこは感じておるところですけども、そういう状況になったというところを、誤解をいただかないためにちょっと説明をさせてもらっていいですか。実際大阪航空局が許認可を出すわけですけども、4月17日にこれは GA 社主催で東京の帝国ホテルで記者発表がされております。で、その場所には市長も出席をされております。そういう状況であれば本来早めに皆様にお知らせもしたかったと。ただそこの中には報道規制というのもある程度自衛者側としては持っておりました。で、加えてですね、外国機の国内での一時使用、これ航空局が許可出します。そして試験航空機の機体検査、 これも航空局の職員が直接するわけですけれども、一空港でしましたけれども、その日程ですらですね、まだ確実に決まっておりませんでした。そういう中で、市民の皆様にですね、情報を提供するには、不確定要素が多かったと、そこの部分はご理解をいただきたいと思いますし、そしてお知らせをするタイミングが正直言って、私どもとしても難しいというところでございました。で、加えて、先ほど、先行してます、テレビ報道ですかという表現をされましたけども、一部の記者がこれはフライングという形で私は捉えております。映像で流されました。でしかも、失礼ですけども正確な情報じゃないところもあったかもしれません。そういうことで、非常に混乱を招いたんじゃなかろうかというふうには感じております。市としてはですね、こういう情報を隠すということは全然考えてもおりませんし、そういう気持ちは全くございません。逆に、素晴らしい話題と、そしてこの取り組みをですね、本当は積極的に、紹介をしたかったわけですけども、予期せぬ方向に、表現難しいですけども、活字だけが踊っていたというふうに、非常に残念に思っているところです。これは経過として説明させていただきました。次に、ドクターヘリ。で、ホワイトボードについては、エプロン内に入れるけども、その他の機種は入れないと、救急車が入れないと。そこら辺の質問でございますけども、まず壱岐空港における急患輸送、これにつきましては、平時から民間機の ORC が運航しております。でそういう中で、今回の実証試験においても調整すべきところ、マニュアル化しなければいけないところの確認はあっておる。で当時、先ほど申し上げましたように、今回の実証試験においても、救急患者優先の対処が基本と、これはもうその通りでございまして、空港管理事務所の指示通りの対応を行っておるから問題はなかったと、先ほど理解をしておるという答弁をさせていただいた通りです。で、次に、キッズで、これは13日のイベントについて、当該から、福岡、山梨から、来島された方が情報を得るのが遅かったと、お粗末ということを今、上村議員じゃなくて、その方が言われたということでございますけれども、先ほど申しましたように、結局、機体の検査、上村議員はいつあったかご存知ですよね。ですね。で、そして11日に発表しました。機体の検査と、その周知、島内に周知するにも、1日か2日しか。間がなかったと。そういう状況は上村議員は十分ご承知だと思いますし、当該から来られた方にはですね、申し訳なかったと思っております。次に 5月14日の苦情、この苦情については私直接聞いておりませんので、何を保護にされたのか分かりませんから、具体的に申していただいておりますか。
議長、
上村議員、
この日の件はメールでお送りしているので記録残っていると思うんですけども、個人情報も入っている話ですので、ここではちょっと控えさせていただきたいと思います。ただ、その私たちが思うのは、その苦情に至った理由というのも分かりますので、その思いを早めに汲み取れなかった私たちということで、私もこの事業があるということを知っておきながら、そういった話にならないかという恐れをですね、 お伝えできなかったので、悔しい思いをしておりますけれども、ここは航空機騒音についての問題があったということで、ここは総務課の方で対応していただいてありがたく思っているところでございます。ただし翌週についてはちょっと伝えていた内容に違うところがございましたので、問題だというふうに思っております。
白川市長、
この今実証試験の前後の手続きとか周知とかいうことに今上村議員はご質問していただいています。私はこの実証試験そのものについてですね、素晴らしいものだったと私は理解しておりますが、これは反問権ではございませんで、先ほどから上村議員がおっしゃるこの実証試験そのものについては少なくとも意見にとってプラスだったと理解していらっしゃるということを私確認したいと思います。
以上。
上村議員。
今の点につきましては私もその通りでございます。ただしその、途中の過程としまして、やっぱりもっと改善すべきところがあったんだろうと、でそうするとますます良かったんじゃないかというところが、悔しい思いがありましてですね、その辺につきましては今後に生かしていただければという意味でこの質問させていただいております。で13日の件でございますが、私ちょっと一つ疑問がありまして、13日は豪農の八日市と重なった日でもあったと思うんですけども、この日に設定しないといけなかったのかというのはまず根本的に疑問に思っておりまして、これをもっと後にずらせばですね、周知の方は十分伝わったんじゃないかと。要は20日の週、確かに天候とありますのでどういうふうになるか分かりませんけども、24日前後で終わったあたりでですね、設定されていれば より多くの方々等が、世界からいらっしゃった可能性があるんじゃないかというふうに思っております。そこはちょっと、私の気持ちです。それは結局ですね、何が言いたいかと言いますと、今後もですねこういったことがあると思います。もうプラスになることは何でもやりたいというふうにおっしゃられてますので、私はそれも否定もしませんし、どんどんやっていただきたいと思います。一気にためになるんであればですね、プラスになるんであればもうそれは大歓迎するところでございます。ただ何の事業でもそうですけども 100% 満足いくということはなかなか難しいのかなと。そうしますとそのための危険回避提言をするためにですね、方法として議会の方など住民の方にもですね、周知をするとかいうことでなるべく多くの方が絡んだ方がいいんではないかというふうに思っておる次第でございますので、今後はそういったことでお勤めいただければですね、幸いでございますということで、私の質問を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。